はい、ということで、今回の、何でしたっけ、5つの愛の言葉ですかね、愛の言葉が5つかについてですね、解説していきたいんですけども、前回の音声でもいろいろ喋っているんですけども、今回は本書のですね、大事なところだなと私が思ったのをお話ししていきたいなというふうに思います。ですね、まずは、肯定的な言葉に関してなんですけども、具体的な行動が書いてありますよね。言葉が大切ということで、言葉をちゃんと書き留めようということが書かれていました。これね、すごく大事だと思います。肯定的な愛の言語、第一言語が肯定的な言葉じゃない人も、これはね、やった方がいいんじゃないかなというふうに思います。これは何でかっていうと、私が YLU をやって、いろんな人をコンサルしてと思うのが、お金が稼げない人って我慢がもう限界に来てる人がすごく多いんですよね。我慢が限界に来てるからお金を稼いで何とかしたいと思ってんだけど、その手前にもう我慢が限界すぎて、お金を稼ぐための活動ができないみたいな感じになっちゃってるんですよね。もうそういう人ばっかり見てます。で、女性が多いですね。もうダントツで。で、その人たちに私が何をしてるかっていうと、だいたいね、パートナーと問題が起こってるんですよね。子供ってことあんまないですね。だいたいご主人なんですよね。で、ご主人に何を言われたかってことを私細かく聞くようにしてます。で、はっきり言ってそういう人たちって、ご主人から言われてる言葉がひどい言葉が多いんですよね。なんかひどい言葉が多くて、でもそれをひどいというふうに認識してないんですよね、本人たちは。でも、要は顕在意識では認識してない、無視してるんですよね、ひどいこと言われていると。でも潜在意識にはひどいこと言われているのが溜まっていきますよね。だから潜在意識では、家族のためにお金を稼ぐんだって言ってるのに、潜在意識ではもう限界に来てるからブチ切れていて、そんな家族の養うためになんで私が眠いの我慢して仕事しなきゃいけないのよっていうことになってるわけなんですよね。だから愛のためっていう話でこの本では書かれてますけども、自分がなぜ動けないのかとか、そういうことを考えるためにも、1週間相手の語った言葉、そして1週間自分が放った言葉を、書いておくってことはすごく大事だと思います。これ本当に大事です。で、冷静になって、これは他人のものだと思ってマインドセットをしっかりしてその紙を見てみると、こんなこと言われてるんだ私っていうのに気づくはずです。で、それがね、夫の方もそれを、相手を落とし込めようとして言ってるのか、それとも、この本で言う愛のタンクが空っぽだからこそ言ってしまってるのかは、ケースバイケースですけども、もし前者の場合だったらもう早急に離れないと残りの人生ダメになっちゃうので、で、後者の場合は、改善する可能性があるので、そこをね、見極めていかなきゃいけないと思います。でも、いずれにしても結局ね、何を言われているのかってことをちゃんと、言語化して紙にしてみるってことはすごく大事です。はい。で、次ですね、第5章第2の愛の言葉、クオリティタイムってことですね。で、ここでは大事なことって書かれているのが、話すことを学びましょうと。そもそも話さないと始まらんぞっていうことですね。私はですね、クオリティタイムはないですね。あんまり喋らない。家の中だと喋んなくて、どっちかっていうと自分一人でこう黙々としてる方が好きなんで、です。ただ、うち母親がね、絶対これなんですよ。クオリティタイムで。うちの母親はね、喋るって言ったら4時間ぐらい喋ってるんですよ。で、それを、話してもらうとか、一緒についてきてくれたとか、そういうことにすごくこう、喜びを感じる人なんで、もう完全クオリティタイムですね。で、私は贈り物タイプなんで、第一言語が愛の。だから母ともそこずれてて、私長らく結構母と喧嘩してたんですよ、ずっと。仲のいい親子だったけども、いつも喧嘩してたんですよね。でも、これ読んで、ああ、そうかと思ったけど、やっぱりその、読む前からも、ああ、なんか、何をしてもらった時にありがたいと感じるかっていうのは違うんだなってことやっぱ気づきますよね。で、こういう分類があるってことはこの本を読んで初めて知ったんですけども、なんとなく違うんだってことを気づいて、1日絶対1時間は一緒にリビングにいて話を聞くということを、実践したらうまくいくようになりました。はい。あと第、クオリティタイムではですね、いろんなこと書かれてますけども、 自己表現が苦手という人がいます。考えた感情を表に出すことを咎められる家庭で育った大人は少なくありません。おもちゃが欲しいというと家計のやりくりについて親から説教されると。こういうことやってる人で、クオリティタイムが、第一言語の人っていうのはかなりきついわけですよね。要はその第一言語、自分の持っている第一言語を否定されて育った人っていうのはやっぱり大人になってもこじらせてますよね。大なり小なり。だからね、これは子供を持っている人はすごく気をつけなきゃいけないなと思います。このクオリティタイムだけじゃなくて他の言語についても全てですね、だと思います。で、この章でですね書かれている、言葉で一つすごくいいなと思ったのが、充実した会話という方言を学ぶ必要のある人はまず家庭の外で自分が感じたことに気を止めることから始めてみましょう。小さなメモ帳を持ち歩いて1日に3回、過去3時間の間に自分はどんな感情を経験しただろうか書き出してみましょうということです。これ YLS であった脳内シャドーイングに近いんじゃないかなと思います。そう、クオリティタイムじゃない人で、パートナーとか大事な人がクオリティタイムの場合はこれやった方がいいですね。絶対にお客さんがそれの場合もやった方がいいですね。次、第6章の第3の愛の言葉で贈り物、これ私このタイプなんですけども、これでね、うわその通りだと思ったんですよ。これ贈り物って聞くと第3言語がなんかずっとプレゼントしなきゃいけないのかと思うじゃないですか。で、私もよく言われるんですよ。付き合った人になんかいつも高いものをプレゼントしなきゃいけないようなのがしんどいみたいなこと言われるんですよね。いや、そんなしんどくないけどって思うんですよ。だって私高いもの自分で買えるしとか思うんだけど、なんかまあそういうふうに卑下する人いるわけですよね。で、それはまあ経済力がね微妙な男性っていうのはそういうこと言いがちなんですけども、まあ、それだけじゃなくて私、まあ、この愛の言語の5タイプがわからないとやっぱそういう発言になってしまうんでしょうね。で、ただ私ね、そのじゃあ物を毎回よこせってわけじゃないんですよ。本当ね、ここで書かれてた通りですね、緊急時や危機の際に実際にいてくれることが、存在のプレゼントということを書かれてたんですよね。これね、クオリティタイムとちょっと違うのは、普段はね別にいいんですよ、いなくても。クオリティタイムは毎日定期的に一緒にいる時間が欲しい人ですよね。だけど贈り物タイプは緊急時だけなんですよ。で、私が過去ですね、まあ、私事で恐縮なんですけども、別れた男性っていうのは確実に緊急時にミスった人たちですね。これミスったって言っていいと思います。例えばですけども、昔ですね、私のおじいちゃんが急に死んでしまったことがあったんですよ。死んでしまったことっていうか死んじゃったんですけども、その時にですね、その時付き合ってた人は連絡を送らなかったんですね。それはなぜかっていうと、なんか、その私のおじいちゃんが、危篤になって急にその死ぬっていう時に、私なんかなんとなくその人にね、ちょっとおじいちゃんやばいわってメールしたんですよ。そしたらその時ちょうどなんかね、友達となんかサッカーの試合で盛り上がってたらしいんですね、その人。全然それ構わないじゃないですか。で、私的には普通緊急時にサポートしてくれるってことがものすごい贈り物なんですよね。だから、おお大変だなって言って、翌日とかにね、ちょっと電話くれたとか、その程度で全然構わないんですよ。で、もう場合によって私が出れなかったら、もう着信がいくつかあったっていうだけでも、ああ緊急時にねちゃんとケアしてくれてんだって言って、ものすごく愛を感じるんですけども、その人は私が辛い時に友達と盛り上がってたっていう罪悪感だと本人は言うんですけども、それからですね2週間ぐらい連絡をくれなかったんですね。なんか私から連絡しても返事も来ないみたいな。で、それがずっと引っかかって結局別れたんですけども、彼は何タイプだったのかな、ちょっと分かんないですね。まあ喋るのは下手だったんでクオリティタイムではないだろうし、肯定的な言葉がかな。でも別に肯定的な言葉私かけてもらったことないから違う気もするしな。なんだろうな、ああサービス恋かな。なんか私と別れた後に別の人と付き合っても結婚したんですけど、ずっと言ってたのが、その女性のカツオのたたきがうまいって言ってたんで、多分サービス行為ですね。私と全然タイプが違うので、まあちょっとこれが分かんないとかなりあれかもしれないですね。そんな感じで多分過去の恋愛とかもこれ紐解けるんじゃないでしょうかね、はい、そんな感じかな、はい。で、4のサービス行為ですね。サービス行為って 昔はなんていうんだろう、あからさまに言えたじゃないですか。なんかそれこそ歌になってた、お前の味噌汁が飲みたいとかっていうね、歌になってたぐらいですけど、今はほら男女平等で、なんかお互い料理作ったりするのも当たり前だし、なんかなんつうんだろうね、その女性がその家事とかで奉仕をするっていうアイディアがなくなってきたので、少し分からなくなってくるのが一番このサービス行為だと思うんですけども、あの別にね、女性がそのパートナーのためにご飯を作ってあげても逆でも別に構わないわけなんで、これもね、なんか一番分かりやすいから、あのあんまりこう嫌だと思わずにですね、向き合うといいんじゃないかなというふうに思いました。多分昔その女性たちが高らかに言ってた、あの胃袋をつかむって言ってたのは、意外とこの言語4の人にしか適用できなかったってことですね、はい。で5番目、身体的タッチなんですけども、まあ触れ合いですよね。あのこれ、まあ、本書でも書かれてましたけど、男性が一番勘違いしやすいってことなんですけども、そういうその生まれ持った男性の欲求とかそういうことじゃなくて、本当にこう、あの例えばハグしてもらったりとか、隣にあってこう膝がね、足がこうくっつくぐらいの距離感で座ると安心するとか、そういうことですよね。だから、まあ、私もねこれないんですよ全然。なんかもうなんならもう1年ぐらい会わなくても平気なぐらいなんで、私身体的タッチ不要みたいな感じですね。本当人それぞれですね。でこれをねちゃんと分類できるようになるといいかなと思います。でこれは、私どの脳科学とかのいろんな教材の特典でもいつも言うんですけども、こういう分類系、もうエニアグラムでもそうなんだけども、こういうのっていうのは理屈を知って、へえすごい、私何タイプで終わると何も活かせないんですよね。だからいろんな人を見て、この人は多分何タイプだなとか、この人は一番第一言語はこれで第二言語はこれで、割合はちょっと半々じゃないかなとか、そういうのを常に考えてこうケーススタディを踏んでいくと、もう無意識で第何言語なのかなって分かって、でそれを無意識に相手に対応することができて、で俗に言うモテる人になるわけですよね。でモテる、これ、まあ、次の音声で喋りますけども、別に恋愛関係だけじゃないですよね。いろんな人間関係に使えるので、俗に言うそのいろんな人に好かれる人間になるんですよね、これをちゃんと使うと。だから、まあ、いろいろ喋りましたけど、今日の音声で何が言いたいかっていうと、この5つの言語を見て、あ、この人これ、あの人あれって言えるようにしときましょうということです。以上です。